会派の代表質問をお伝えします。墨字盤には代表質問、個人質問の紙面に二次元コードが掲載されています。名前の横にある二次元コードを読み取ることで、質問の様子を映像で閲覧することができます。代表質問は、公証団体会派、所属議員3名以上の議員が行います。なお、質問は女性の声で、答弁は男性の声でお伝えします。あらかじめご了承ください。はじめは、物価高対策、区民サービス向上を。未来を担う子どもたちのために。公明党議員団、坂口克也の質問です。原油高騰に伴う区民生活を守るため、さらなる物価高騰対策を早急に実施すべきではないか。特に影響の大きい低所得者世帯や子育て世帯等への重点的支援も必要と考えるが、見解は。
国や都の施策展開を的確に捉え、区の取り組みと連動させ、支援の空白を作らずに、継続的な対策を講じていく。今後も限られた財源も効果的に活用し、的確な施策を迅速に実施する。
区では、北区 DX 推進計画2025のもと、生成 AI 活用に取り組んでいるが、AI を活用した業務改革だけでなく、区民サービスに直接関わる AI 活用にも取り組むべきと考える。見解は。
区民サービスに直結する分野へのAI 活用は公式ホームページのサイト内検索へのジェミニ導入等一部取り組みを開始しており、今後も高い効果が見込まれるものには挑戦したい。
北区民意識移行調査報告書の結果を踏まえると、区において子どもたちの遊び場の充実等の意向があると考える。この結果をどのように受け止め、今後取り組むのか見解は。
既存の室内遊び場の改善や公園と連携した外遊び機会の拡充と他自治体の事例も参考に子どもの遊びの環境整備に努めていく。
23区の仮想料金は突出して高い。またおよそ7割が民間仮想場で行われており選択肢がない状況である。特別区長会や都でも議論されているが、その動向と区としての認識を問う。
仮想料金は公共的な役割を踏まえた設定とする必要があると認識している。特別区長会は民間仮想場の料金設定に行政が関与する仕組みを法に規定するよう国に要望している。
就活支援事業者による死後事務が終了するまでの一連の過程を見届けるエンディングプランサポート事業を行う自治体が増加している。今後区においても実施できないか。
本年10月から開始する就活支援事業の着実な推進に努め、事業実績等を踏まえ、社会福祉協議会、弁護士等専門職との意見交換も重ねながら、先行自治体等の調査研究を進める。
公明党議員団坂口克也の質問でした。次は重度心身障害者入所施設の開設を。滝野川署前防空壕の保存を求める。自由民主党北区新時代の会中田瑞希の質問です。原油価格高騰の区内中小企業への影響と対応について、特別相談窓口を開設しているが、現在の相談状況と今後の支援は、国や都の交付金等の状況も注視し、迅速な対応を要望する。
現在製品の受注停止に伴う資金繰り等の相談が寄せられている。中小企業への支援については、制度融資メニューを再構築し、実効性の高い融資斡旋も行うこととしている。
区内障害者団体から重度心身障害者入所施設の開設要望が寄せられ、令和4年に陳情が採択されている。検討内容と進捗状況を問う。
入所施設については令和15年度までの開設を目指し、 他区の入所施設等の特徴や工夫等の情報収集を行ってきた。今年度は民間事業者等へヒアリングを実施し、検討を進める。
都のベビーシッター利用支援事業は、申請手続きや一時的な費用の立て替えの負担が大きいとの声も聞くが、区の対応は。また、都へ受領委任払いシステムの採用や、事業所にマッチング方式の採用等を要望するよう求めるが、見解は。
ベビーシッターの効率的な探し方や助成金の申請等は改善が必要と認識している。これらの課題解決には、都内統一の仕組みの構築が望ましく、引き続き特別区長会等を通じ要望する。
滝野川小学校の防空壕について、子どもたちが戦争や平和を考える意向であると考えるが、文化財的価値を問う。平和教育につなげるためにも、その活用や整備を求めるが見解は。
戦争と平和の尊さを伝えるもので、一定程度の価値がある。一方、安全性等の課題があり、また教材として単体での活用は難しいと考える。文献調査を行う等活用方法を研究する。
赤羽駅東口地区まちづくりガイドラインの対象区域内に赤羽警察署跡地があるが、まちづくりにおける課題解決に活用できないか。
赤羽警察署跡地の活用について方向性を定め、都へ申し入れを行い、取り扱いについて北区と協議に入る旨の回答があった。今後は地域の課題解決等に向けて協議を精力的に進める。
自由民主党北区新時代の会、中田瑞希の質問でした。続いて、平和の追求で区民生活の安定を。区民・区内事業者への支援拡充を、日本共産党北区議員団野口正人の質問です。北区平和都市宣言40周年を迎えた今年こそ、宣言で謳われている日本国憲法の恒久平和の理念と比較三原則を区民共通の意思として広げていく時だと考えるが、区長の決意を問う。
新たに戦争体験者等による戦争の記憶等を語り継ぐ平和の語り部事業を実施すると、平和記念事業の充実を図っている。今後も区民と平和都市宣言の理念を共有し大切にしていく。
以前から物価高騰の影響緩和策として、継続した区民向けの直接支援を求めてきた。他区の支援事業等も参考に、昨年度に引き続き、直接支援を実施することを求めるが、区の見解は。
現段階での直接支援は、財政持続性の観点からも困難。国や都の適切な役割分担のもと、真に支援の必要な対象を見極め、慎重に精査する。
区内の都営住宅及び区営住宅の現状の空き戸数は何部屋あるか最新の数値を問う。また、空き部屋について可能な限りの活用を求める。
区内都営住宅の空き戸数は、令和7年3月末時点でおよそ1100戸。区営住宅は現時点でおよそ30戸。空き住戸については引き続き速やかに修繕を行い、活用に向け、募集手続き等を行っていく。
王子駅前市街地再開発について、住民意見を活かし、事業への理解と合意を得るには、計画を拙速に確定すべきでないと考える。事業化を決定するまでに、周辺住民の理解を得るための、十分な検討期間を設けることを求める。
王子競争会議を開催し、およそ2年半にわたる議論を積み重ねてきた。引き続き地域の方々には関係法令等に基づく説明会の機会を捉えて理解が得られるよう丁寧に説明していく。
再開発事業は巨額の税金が使われる割に町の賑わいにつながっていない事例も珍しくない。区は十条で行われた市街地再開発を成功した事例であると評価しているのか。
駅前広場や歩行者空間の整備等により安全性や防災性が向上するとともに、良質な住宅や新たな商業施設により賑わいが創出し、地域住民の生活環境向上にもつながったと認識している。
日本共産党北区議員団野口正人の質問でした。代わって物価高と中小企業への緊急支援を、北区での電気火災の啓発を、区民の味方立憲トファ国民浜田智明の質問です。現在の世界情勢や資材不足、エネルギー価格高騰等による建設関連事業者をはじめとする中小企業の資金繰り悪化や事業継続リスクに対し、どのような支援策を講じていくか。
今年度から中小企業向け制度融資メニューを再構築し、実効性の高い融資斡旋に取り組んでいる。国や都の支援制度を最大限活用できるよう、引き続き積極的な情報提供に努める。
秋にリリース予定の北区のデジタル地域通貨アプリに、席の予約機能等の実装を提案するが、実装を想定している機能はあるか。
今後、区民や加盟店の意見も収集するとともに、運用上の課題の把握や利用データ分析により必要な機能改善や制度の見直しにつなげる。
急増しているデジタル技術や SNS を悪用した新たな犯罪手口である特殊詐欺や SNS 起因犯罪、情報流出型犯罪等に対し、区民への注意喚起や防犯対策をどのように強化するか。
警察の情報に基づき実施してきた取り組みの継続とともに、民間団体等と連携した事業実施等、区の強みを生かした注意喚起を展開する。
放置自転車対策の年間総コスト、放置自転車が発生する原因の分析、不要自転車の無料回収場所設置や定期的な回収制度導入、民間と連携した啓発強化について区の見解は、
放置自転車対策の年間総コストは令和7年度予算でおよそ2億5500万円。近年の傾向では朝より日中、夕方が増加しており、買い物等の短時間での放置が多いと認識。不要自転車の処分前提の無料回収等は考えていないが、関係者と連携し継続的に啓発活動を行っている。
電気火災は身近な危険であり、子供の頃からの防火意識の醸成が重要。小中学校等において危険性や予防法を学ぶ機会の充実等、継続的な啓発に取り組むことを要望するが、方針は、
小中学校の教科書に使っていないコンセントを抜くこと等の記載があり、発達段階に応じて学ぶ機会がある。引き続き電気火災を防ぐ取り組みを実践できるよう啓発に努める。
区民の味方、立憲、トファ、国民、浜田智明の質問でした。次は、民泊、待機児童、法デイ。ドッグランの整備も最低限。維新、無所属議員団、斉藤直也の質問です。現在、赤羽地区にのみドッグランが整備されており、王子地区や滝野川地区の愛犬家から遠方にあるため利用しづらいという意見をいただいている。王子地区及び滝野川地区にも整備するよう提言するが、見解は。
整備は地域の理解や場所の確保等課題が多い。北区公園魅力向上推進プランでは、令和6年度から9年度に1箇所の試験導入計画のため、2箇所目の具体的検討はこれからだが、地域の意見も丁寧に伺いながら調査を進める。
民泊について、豊島区や新宿区が実施したような不利益処分の先行事例を念頭に、北区は住宅宿泊事業法に基づいた不利益処分をどのように実施するか、区の見解を問う。
業務改善命令や停止命令等についても、東京都北区住宅宿泊事業 不利益処分取扱要項で適用の考え方を明確にしている。住宅宿泊事業法に基づく宿泊日数の定期報告義務違反に限らず、法違反があった場合は厳正に対処する。
ワクワク広場について、子どもたちが楽しいと感じられることを前提に、英語を活用したアクティビティと、子どもたちの可能性を広げる取り組みの推進を提言するが、見解は。
子どもたちの意向を踏まえたスタッフの強みや創意工夫を生かした取り組みにより、引き続き子どもたちにとって安全安心で様々な体験が可能な居場所の提供に努めていく。
北区の保育所待機児童数が増加しており、特に1歳児は89名の待機児童が発生している。どのように解消していくのか、区の見解は。
他の歳児の受け入れ枠を1歳児へ転用、保育室の余裕面積活用等で対策している。1歳児受け入れ数増に取り組み、待機児童解消を目指す。
障害児通所支援について、区独自でまずは放課後等デイサービスの利用者負担を軽減するよう再度提言するが、見解を問う。
利用者負担額については、国において検討すべき課題と考えているが、他自治体の動向を含め引き続き調査、研究していく。
維新無所属議員団、斉藤直也の質問でした。各会派の代表質問をお伝えしました。